戦破れにければ熊谷の次郎直実、平家の金立ち助け舟に乗らんと右輪の方へぞ落ちたもおらん、あっぱれよかろう大将軍に熊谷とて、磯の方へ歩まするところに練り抜きに鶴ぬうたるひたたれに、もよぎにおいの鎧着てクワガタうったる兜のおしめ、小金作りの太刀を吐き気流の矢追い、茂道の弓もて連前足毛なる馬に木膨林の蔵を置いて乗ったる武者一騎、沖なる船に目をかけて海へざっと打ち入れ、五六端ばかり泳がせたるを、熊谷あれは大将軍とこそ見舞いらせそうらえ、正能も敵に後ろを見せさせたもうものかな、返させたまえと扇をあげて招きければ招かれて取って返す、右輪に打ち上がらんとするところに押し並べてむずと組んで堂々落ち、取って押さえて首をかかんと兜を押しをのけて見ければ年十六七ばかりなるが薄化粧して金黒なり、我が子の小次郎が弱いほどにて溶岩誠に美麗なりければ伊豆国刀を立つべしとも覚えず、そもそもいかなる人にてましまし候ぞ名乗らせたまえ助けまいらせんと申せば、何時はたそと説いたもん、物そのものでそうらわねど、武蔵の国の住人熊谷の次郎直実と名乗り申す、さては何時に会うては名乗るまじいぞ、何時がためには良い敵ぞ、名乗らずとも首を取って人に問え見しろをずるぞとぞの玉いける、熊谷あっぱれ大将軍や、この人一人打ち立てまつったりとも巻くべき戦に勝つべき用もなし、また打ち立てまつらずとも勝つべき戦にまくることも世もあらじ、小次郎が薄で大たる織田に直実は心苦しゅうこそ思うに、この殿の父打たれぬと聞いていかばかりか嘆きたまわんずらん、哀れ助け立てまつらばやと思いて後ろをきっと見ければ土肥梶原五十騎ばかりで続いたり、平家物語巻9敦盛最後です。原文は学び屋ホームページ、学び屋シーサー .net、学び屋シーサー .net で見ることができます。前回はかつて奈良の仏像や寺院を焼いた平重衡が生け捕りにされる場面をお送りしました。一の谷の戦いに敗れてしまった平家側ではまたも尊い命が犠牲となってしまいます。それでは本文を見ていきます。戦敗れにければ平家が一の谷の戦いに敗れたので、熊谷の次郎直実、源氏方の熊谷次郎直実は、さてこの熊谷次郎直実は一二の賭けという商談で息子である小次郎と共に戦っていたものです。熊谷のセリフです。平家の金立ち助け舟に乗らんと右輪の方へぞ落ちたもおらん、平家の金立ちは助けの船に乗ろうと海辺に逃げなさっているだろう、あっぱれよかろう大将軍に熊谷とて、ああちょうどいい大将軍と戦いたいと言って磯の方へ歩まするところに、磯の方へと馬を歩ませているところに、さあ自らの手柄となるべき戦いの相手を求めていく熊谷の前に平家の金立ちと思われる者の姿が現れます。練り抜きに鶴ぬうたるひたたれに、練り抜きに鶴を縫ったひたたれに、さて練り抜きというのは生糸と練り糸で織った高級な織物です。さらにその上に鶴の模様が刺繍されている衣服を着ているわけですから高貴な身分のものであるようです。もよぎにおいの鎧着てクワガタうったる兜のおしめ、萌え色で染めた鎧を着てクワガタの飾りをした兜を身につけ、小金作りの太刀を履き黄金で飾った太刀を身につけ、気流の矢追い茂道の弓もて、白い羽に黒いまだらの矢羽の矢を背負って藤の鶴を巻いた弓を持って、連前足毛なる馬に、足毛に灰色の模様のある馬に、木膨林の蔵を置いて乗ったる武者一騎、金で飾った蔵を置いて乗っている武者一騎が、沖なる船に目をかけて海へざっと打ち入れ、沖にある船をめがけて馬を海にざっと入れて五六端ばかり泳がせたるを15メートルほど泳がせているので、さあいかにも高貴な身分のものとおぼしきものがここから逃れようとしている様子です。熊谷あれは大将軍とこそ見舞いらせそうらえ、熊谷は言った、そこにおられるのは大将軍と見申し上げます、正能も敵に後ろを見せさせたもうものかな、 返させたまえ、と、卑怯なことに敵に後ろを見せなさるものだな、お戻りくだされ、と、扇をあげて招きければ、扇をあげて招いたところ、招かれて取って返す、そのものは取って返してきた。さあ、熊谷は船へと逃げようとする、その好奇とおぼしき人物を呼び止めました。そして、戦いが始まります。右輪に打ち上がらんとするところに、その者が海辺に上がろうとするところに、押し並べて、むずと組んで、どうどう落ち。熊谷は馬を並べて、むんずと組み合って、どっと落ちて、取って押さえて、首をかかんと、兜を押しをのけて、見ければ、取り押さえて、その者の首を切ろうと、兜を押しのけてみると、年16、17ばかりなるが、薄化粧して、金黒なり、年齢は16、17歳ほどの者が、薄化粧をして、おはぐろで歯を染めていた。そう、この人物こそが、あの平の敦盛です。我が子の小次郎が弱いほどにて、容顔まことに美麗なりければ、我が子小次郎ほどの年齢のもので、容姿が大変に美しかったので、伊豆国に刀を立つべしとも覚えず、熊谷はどこに刀を刺せばよいかわからなかった。そう、いざ捕らえてみると、その高貴そうな人物はまだ若く、自分の子と同じくらいの年齢の美少年でした。とても首を切ることなどできなくなってしまった熊谷です。熊谷のセリフです。そもそも、いかなる人にてましまし候ぞ、名乗らせたまえ、助けまいらせん、と申せば、そもそも、あなたはどのような人でいらっしゃいますか、名乗ってください。お助け申し上げよう、と申すと、何時はたそ、と問いたもん。敦盛は、お前は誰だ、と問いなさる。熊谷が答えます。物そのものでそうらわねど、武蔵の国の住人、熊谷の次郎直実、と名乗り申す。物の数に入るものではございませんが、武蔵の国の住人である熊谷次郎直実、と名乗り申し上げた。敦盛のセリフです。さては、何時に大手は名乗るまじいぞ。それでは、私はお前に名乗るつもりはないぞ。そう、わざわざ対等に名乗り合うほどの身分のものではない、と敦盛は熊谷を判断しました。敦盛のセリフは続きます。何時がためには良い敵ぞ。だが、私はお前にとっては良い敵である。名乗らずとも首を取って人に問え、見知ろうずるぞ、とぞのたまいける。私が名乗らなくても首を取って人に問うてみろ、見知っているだろう、とおっしゃった。熊谷、あっぱれ大将軍や。熊谷は言った。あ、この方は立派な大将軍だよ。この人、一人打ち立てまつったりとも、まくべき戦に勝つべきようもなし。この人を一人打ち取ったとしても、負けるはずの戦に勝つはずはない。また、打ち立てまつらずとも、勝つべき戦にまくることも世もあらじ。また、打ち取らないでも、勝つはずの戦に負けることもまさかないだろう。小次郎が薄手を打たる織田に、直実は心苦しゅうこそ思うに。我が子小次郎が少しの傷を負ったのでさえ、私直実は心苦しく思うのに。そう、以前に取り上げた一二の賭けという商談では、傷ついた我が子小次郎を直実が気遣う場面がありました。この殿の父、打たれぬと聞いて、いかばかりか嘆きたまわんずらん。この方の父は、この方が打たれたと聞いたら、どれほど嘆きなさるだろう。哀れ、助けたてまつらばや、と思いて、ああ、お助け申し上げたい、と思って。そう、我が子と同じような若さの敦盛を殺すことは、どうしてもためらわれてしまいます。ところが、後ろをきっと見ければ、土肥、梶原、50騎ばかりで続いたり、後ろをさっと見ると、味方の土肥、梶原が50騎ほどで続いてきた。さあ、このままためらってはいられない状況になってきましたが、続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して、本日の授業を終えたいと思います。戦、破れにければ、熊谷の次郎直実、平家の金太刀、助け舟に乗らんと、右輪の方へぞ落ちたもうらん、あっぱれ、よかろう大将軍に熊林、とて、磯の方へ歩まするところに、練り抜きに鶴ぬうたるひたたれに、もよぎにおいの鎧着て、クワガタ打ったる兜のおしめ、黄金作りの太刀を履き、気流の矢追、茂道の弓もて、 連前足毛なる馬に木膨林の蔵を置いて乗ったる武者一騎、沖なる船に目をかけて海へざっと打ち入れ、五六ターンばかり泳がせたるを熊谷。あれは大将軍とこそ見舞いらせそうらえ、正能も敵に後ろを見せさせたもうものかな、返させたまえと扇をあげて招きければ招かれて取って返す。右輪に打ち上がらんとするところに押し並べてむずと組んで堂々落ち、取って押さえて首をかかんと兜を押しをのけてみければ年十六七ばかりなるが、薄化粧して金黒なり、我が子の小次郎が弱いほどにて両眼誠に美麗なりければ、伊豆国に刀を立つべしとも覚えず、そもそもいかなる人にてましまし候ぞ、名乗らせたまえ助けまいらせんと申せば、何時渡そと説いたもん、物そのもので候らわねど、武蔵の国の住人熊谷の次郎直実と名乗り申す。さては何時に大手は名乗るまじいぞ、何時がためには良い敵ぞ、名乗らずとも首を取って人に問え、見しろをずるぞとぞのたまいける。熊谷、あっぱれ大将軍や、この人一人打ち立てまつったりとも、まくべき戦に勝つべき用もなし、また打ち立てまつらずとも勝つべき戦にまくることも世もあらじ、小次郎が薄で大たる大谷、直実は心苦しゅうこそ思うに、この殿の父打たれぬと聞いて、いかばかりか嘆きたまわんずらん、哀れ助けたてまつらばやと思いて後ろをきっと見ければ、土肥梶原五十騎ばかりで続いたり。本日の授業はここまでになります。